熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もう関西もですね、やっとちょっと気温が、やっとというかぐっと下がってきまして、
こんなもんやね。
はい、あの11月初旬の連休あたりはもう観光客ですごかったということで、
いやー、もうほんまに海外行ってるみたいな感じ、あと、ね、海外行かんでもいいな。
すごかった。あのこのね、 KBS のすぐ近くのところに有名な和菓子屋さんがあるんですけれども、私大福買うのに1時間半並んだの初めてでした。
え、
出町柳で1時間半並んで、すごいなと思いました。もう皆さん観光客だったんですけれども、和菓子にやっぱり京都に来たらね、皆さん食べたいのかなっていう感じもしますが、はい。さあ、そして、先週なんですけれども、
ね、
アメリカの大統領選
やっと決まりました。
まあ、なんかあの思ったより早く決まった、
ね、
なんか数日かかるみたいなニュースの報道があったので、そんなかかるんだと思ってたんですけれども、
トランプさんも合格、
合格すごいね。
まあ、彼がなってくれると1日で戦争終わるから、それが楽しみや、ね、
あの、いやでも有言実行のとこですから、あの1日で終わらせるっていうのはどういう算段を持ってやったんだろうって思うんですけれど、
いやもうそらプーチンさんに電話してやね、もう俺に任しとけと、
なるんですかね、
もうね。
いやでもそれをしたらもう英雄ですよね、1日で戦争止めたら本当に、
だけどウクライナにしたら自分の領地をね割譲されないから、これほど辛いもんね。
でも誰も成し得なくこの数年間続いてきたことが1日で終わったら、それはそれでもうすごいなって、
まあ、やっと地球が正常に戻るという、
あとは
中東のね、
そうですね、辛いもんね。あのトランプさんがこう再選しちゃうアメリカってすごいなってやっぱり思うんですけれど、
まあ、我々にさ、よその国のことやから、
でも求心力がやっぱりあるんでしょうね。
どうだよね、お年い
ってどうなんだろう。まあでももうね、お年もかなりの高齢ということで、
どうやらね、まあアメリカンファーストやから国家のために頑張ってもらいたいし、まあ石破さんにもジャパニーズファーストで頑張ってほしいね。
石破さんとトランプさんってどうなんですかね。なんかどう、あんまりイメージないですけど、まあ
さっきからお互いにやっぱりそこそこのね地位にいんねえから、まあうまいことやってくれると思うけどね。
どうですか、経済的影響はかなりありそうな読みをしてますか。
なんとも僕は容易は、
ね、すごい円安になってましたけど、
まあ、トランプさんは読めへんしたよね。
あ、そうですね、やっぱりすごい
結構雰囲気で一挙のタイプ、
長嶋茂雄タイプなんですかね。
そうかもしれない、まあ、
感覚的な、
まあ、全てが全て期待できることはないけど、まあ、僕らにしたら、まあ、一日で戦争終わらせてくれる、それだけが楽しみやなと思う。
ねえ、でもなんかやりそうな気も期待しちゃいます、トランプさんならと思っちゃう。
ね、彼が大統領の時にプーチンとも話しとるし、北朝鮮のね、キムさんとも2回ぐらい会ってるでしょ。今まで世界の人で外部で言うてくると、そんな直接会ってる人少ないですよ。そういう意味では行動力はあるのかなと僕は思うけどね。
まあ、でもいろんな行動力、もしくは決断力、あと勘とか、そういういろんなものがやっぱり備わってるから、あそこの地位まできっと ね一実業家から行くわけなんで、
ジェット機乗ってるもんね、トランプは。
すごいすごいですね、本当に。
まあ2代目か3代目か知らんけど。
まあでもね、今後の動向もすごい気になるところですが、
はい、
はい、注目していきたいと思います。
はい、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300、075-431-2300。メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。 お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコマルを5キロプレゼントいたします。お米変わりましたね、ニコマル、
ニコマル新しく、はい、美味しいらしい
わ。ぜひ皆さんお便り寄せてください。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
賃貸塾
長栄や
長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。今日は七五三、今年もあと46日となりました。もうあと46日なんですね。今年もあっという間でした ね、うん、ね。さあ今から年末の大掃除の準備、皆さん始めてみてはいかがでしょうか。まずは整理整頓が大切ということで、うん、今週は塾長にですね、整理整頓についてちょっとお伺いしてみたいなという話です、うんうん。最近は断捨離とか捨て活みたいな言葉が流行っていて、なんかこうミニマリストって言葉もあるじゃないですか。なんかお部屋の中にもうタンス1個みたいな生活流行っていたりしますが、塾長はどっち派ですか。割とい
や僕は整理する方ですね。
ほう
どんどんで、うん、人間ってやっぱりね、持ってるものには限界がある、ね。
はい、
だから仕事でも全部そうなんです、うんうんうん。仕事でもね、何かを得ようと思ったら何かを捨てるのちゃう、うんうんうん、せないと、まあ、もういっぱいになってしまうんで、
はい。
だけどこれも性格の問題でね、やっぱり物持ちのいい人は物の場合はずっとやっぱり長うまく使う人がいるでしょ、うんうん。これは人間のそれぞれの考え方よね。
そうでしょうね、うん。特に最近その100均みたいなのがね、普通に普及してきて、うん、簡単に物が増やしちゃうような時代になって、細々したものが増えてしまったり、うん、まあ、またはお洋服とか靴とかが好きで、うん、もう本当に無尽蔵に増えていって、またいつか流行るかもしれないとか、これ痩せたら着られるかもしれないって言って捨てられない人とか。
そうやね、まあ、うん、性格やねこれは。
そうですね、
僕はもう不要なものは捨てます。
塾長だってお洋服すごい数でしょ。
服も結構あるけど、まあできるだけ廃棄してんだけどね。
その廃棄のタイミングは自分の、
いやもう、いやいや、クローゼットに入らないんだったら、
入らなくなったら、
うん、何かを捨てないと入れられへん。
ああ、そうそうです、そうです。もうその分余計に収納を増やしたりとかはしないんですか。
いやいや、家の大きさ決まってるもん。ま
あ、家広いじゃん。だって広いから別に、
まあ、広いけどな、うん、まあまあ服もスーツも集められたら結構高いですよ。
まあ、
もったいない、もったいない思うけど、うん、どんどんそうやって消化してないと経済が回らへん、うん、
はい、
できるだけいらんものを捨てていくと、うん、タンスはいっぱい、クローゼットいっぱいやから入らへんから、だんだん減らして新しいもの入れると、うん、そういうふうにしてんだよね。
塾長はお金をかけるところはどこですか。車もね、いいものを売ってらっしゃいますが、時計も素晴らしいですけど。
いや、もうそんなことないけど、別に、まあ、その生活の中でやっていったらいいだけのことで、
うんうん、
例えば人間っていうのはやっぱり欲望あるでしょ、うん、あれが欲しい、これが欲しい、
はい、
それをするために頑張んねん。だからね、まあ、いい意味では欲望あった人間の方が成長するんだ。
最初のこの若い頃っていうのを目標にしていたものって何だったんですか。今あれですよね、プライベートジェットですよね。
そうやね、
ね、
今は言うてだけやけど
昔は
昔はやっぱり 車、
ね、
ちょうど僕らの時はね、
はい、
そういう乗用車が出だした頃やから、
うん、
だからうちは農家やからね、はい、まずやっぱり自動車欲しかったらトラック
実用的にね、
トラック、
うんうんうん、
トラック乗って、トラックすんだら次は乗用車、
はい、
で1台あったら2台目欲しいとかね、
だんだんこうステップアップってやつですか。
そう、4ドアやったら2ドア欲しいとか、
はいはいはいはい、
それはそういう思いを持って、うん、あれ次欲しいな、これ欲しいなって人間頑張ん
ねん。なるほどね、まあ、車は分かりやすくそうですよね、きっとね。
だから欲望のないやつはなあかんねん、いい意味での欲望、だからそれに向かってみんな頑張んねん。
そういう意味ではカーシェアリングとかはあれなのかもしれないですね、時代ね、そういう意味では
まあそれはそれでね、
まあ無駄は省かれてますけど、
いいと思うんだけど、まあ、いろんなものをやっぱり欲しいと思ったら、それに向かって頑張ると、それがやっぱりこうなんか自分を高めていくね、
うんうん、
原動力になっていくと思う。
わかります。そりゃそりゃそうですよね。
だから美味しいものでもそうです、もっと美味しいもの食べたいと思うから頑張って、うんうん、例えば一食ね、まあ何百円から上はね、食べ物やったら料理屋行ったら、まあ高いやつやったら10万20万一食ありますよ。自分の収入に合わせて食事するでしょ、うん、だから欲しいと思ったら頑張るよ、
うん、
だから無駄なことはしない、
はい、無駄なことはしない、
できるだけ 時間は1日24時間しかないから、これをいかにね36時間分にするような働き方をする。なる、寝る時間を惜しむっていうね。だから昔僕一人で仕事してたでしょ、
はい、
あの管理業でね、とかいろんな電話がかかってくるから24時間365日ですよ。1日時間足らんと思った。36時間欲しいと思った。
まあ、でもそれ幸せですよね、まあ、1日があっという間というのもそうですけれども、
うん、だから1日をね時間の、ね、時間通り時間通り仕事するの、ピチピチピチと、まあ、でも大体、まあ、1年の計画したら5年計画10年計画20年計画があるけど、まあ、10年ぐらいの計画したら1年の契約に戻していって今日1日何をどうしようって決めていく
の
よ、
うん、そこはね、あのいつも思うんですけど人生目標もそうですけど、
その通りやんね。
そう、それがねすごいとこですよ、もう何よりも塾長の。なんかだんだんこう人間ってこう幅が出てくるもんなんですけど、ビシッと決めていくところが、
そもそも自分は何のためにこの世に存在するかっていうことを人間って普通考えるやん。
考えてるのかな、
何で生まれてきたんやとか、
あるかな、
うん、いやだから自然界っていうのは自然淘汰っていうのに不要なものは淘汰されるっていう自然の原理があるやん、
うんうん、
だから自分は淘汰されずにこの世に存在するということは何か世の中に必要や、その時間をいかに過ごすかという、
うん、
で時間でいうのは限られてるでしょ、その限られた時間をどうやって過ごしていくかっていうのは大事、
ね、それはも
った いない、
わかります。それは
なんかぼーっとしたやつはぼーっとしたらええんで
今日朝に言うしたぼーっとする選手権っていうのをやってて、なんか
だから楽しくやるためには何か目標を考えるやん、そ
ん
な欲望としてあれが欲しいこれが欲しい、ああいうものを手に入れたいとか思うでしょ、
またね、こんな国に旅行に行きたいとかね、
うん、それに向かって一生懸命仕事するとね、うん、楽しく仕事できる、
まあ確かにそう、目標がないとね、
目標があるから、これやったらあこう行ける、これやったら向こう行けるとかね。
ちょっとねお話変わりますけれども、整理整頓の話に戻ります。まあその断捨離ブームありますけれども、その物とか人とかの断捨離って必要だと思いますか、やっぱり。
まあ僕はね、あの社員の人たくさんいると、みんなね経営者っていうのは何や言うたら、こいつはあかんって思ったらあかん、その人は必ずね適切な仕事できる場所があんねん、
はい、
それを作っていく、作っていく。例えばね、単純に言うたら細かいことを大好きな人は例えば修理部門をやってもらうとかね、その入居者の人といろんなトラブルがあって、やっぱりこう会話してやね、コミュニケーションやりながらうまくそれを収めていかないんですよ。喋るの苦手な人いるでしょ、
はい、
だけど手が器用やと、うん、器用な人は器用な 職場を作る、うん、みんなそれぞれね得て増えてあるから、
そんないい会社あるのかな。
いやだからうちらではまあ管理業やからある程度限界があるけどね、
うん、
だけどもこれやらしたらうまいやつもおるんですよ、うん、だから今でもね他のことやらしたらいいやけど、ドローン運転するのうまいやついますよ、
うん
まあ、それ専属で今生き生きしとるやん
そうなんですね、
うん、だからその人に合うねいかに職場を作って適材適所にしていくかっていうのはね経営者なんです。だからこいつこれやらせたらあかんわあえて切り捨てるのはね、それは経営者としては僕不適格だもん。
なるほどね。
で彼が生き生きできるような職場を作ってあげる、はい、そこよ。こんな彼の能力はね、まあ、最大限
そうですね、開花するしね、うん、本人もストレスもなく、うん、ね楽しく、
だからいかにねこいつこれあかんな、何がええのかないつも考えない、ね、ほなここへ移動せる、
ね、そういう上司に恵まれたらでも幸せだと思います。下も
いや全てが全て OK と言わないですよ。
うん、
まあ中にはねうまく人事ができん人もいます。
う
でそういう人はね会社を辞めていきます。
うん
で僕は去る者は会わず来る者は困わずやから、
はい、
去っていく人はご苦労さんと。
プライベートはどうですか。
え
プライベートはこう整理しようとか。
いや別に年いってくとね、昔はまあいろんなあの飛び歩いてました
よ、はい、
今はもう静かな方やから、まあ、過去の人もあどうしたのかなと思ったりとかそんな感じで別に
勝手に整理されていくんですね。
そんなあいやだから、ね、懐かしい人に会うのは嬉しいよね。
あ
どんな人もかな、
それはなんかもう私の代でも分かります。
で困っとったらなんかね、うん、援助することがあるかなとか、
あ優しい、うん、なんかほら、ね、私のもう年でもちらほらこうね知人が亡くなっていったりこうね減っていくので、
いやだから僕らは同級生でも8人ぐらい亡くなった。
えでもまだ8人ですよ逆に言ったら。
いやさけど他の人あのうち僕農業会でしょ、
うん、
まあ、京都で桂高校で一箇所じゃなかったからまあ傷にもあったけどね、うん、京都中から集まってるんですよ、
うんうんうん、
だから市内の人はあんまり、うん、周辺の長岡から、
なるほど、府内の方がまあ
そうそうそう、佐賀行って、うん、で鴨行って山科行って富士見、こんな感じや。だけどサラリーマンとかそう農家してない人が農業から来てる人いるでしょ。そんな人らはやっぱり移動するでしょ、
うんうんうん、
それから分からへんや
つ。確かにもう昔はなんか住所録みたいになったじゃないですか、卒業生名簿みたいなやつ、うん、もう今ねそういうのダメな時代になっちゃったら、
いやダメな時代で、まあ、僕らはまあ生まれたと友達が生まれたところにずっとおるけど、
いや、まあ、多分ね農家以外の人たち多分ねいない人多いんじゃないかと思います。どこ行ったんだろう、いや
だからどんな人のかなって僕らは思うけどね、だけどしゃあないよな。
ないですよ、それはそれはしゃあないわ。
だからまあそれはそれは、まあ、気にすることはあるけどね、
うんうん、
だけどもまあまあただまあ農家に生まれてこう農業っていうね、僕本業農業は言ってるんですよ。だからなんか物を作って育てるっていうことはもう少し年いったらやりたいなと
思
う。あの野菜作ったりとか、
はい、なんかでも塾長ってあれですよね、そう今野菜作ったりって、あとあの茶室も作りたいと一回おっしゃってたじゃないですか。
うん、茶室はねやりたいけど茶室ってなかなか難しいね。
うん、
まあ、そのなんか手間暇かかった割にはそんなに使わなさそうなイメージもありますし。
そう
でしょ、
う
ん、絶対
あれはもう独特の世界だからね、
う
ん、
そうですね、
世界観。阿呆入るとね、天皇陛下もみんなもみんな平等の立場でいられるっていう場所なんです、で4時半で二時打ちで一陣立ちが差したって、まあ、掛け軸を張ってね、うん、外から打ち水したってそう入ってきて一杯のお茶をいただくというね、そういう世界が僕好きね、
うん、
だから結構高いね、あの建物建てるの
でしょうね、
うん、
どう考えても、
ね、余裕がなかったらあかんしね、建物だけ事故で周りの雰囲気も必要なの、はい、それが普段は必要ないですよ、うん、非常に無駄な贅沢な世界
これあれですね、塾長物減らないタイプですね。
え
だって
だってどっかでやりたいなと思うけどまだそこに至ってない。人間ってね、うん、思うのは自由なの、こんなしてあんなして思うのは、そういうのをやりたいと思いながら普段一生懸命頑張る。
うーん、そうですね、最初の話
うちの社員の社員にもね、うん、とりあえずねできないと絶対思うなと、なんとかなると思えと、そしたらね道が開ける、うん、だけどできないと思った瞬間ねその道は終わってしまうと、
うん、
いつもねオーナーさんとかいろんなところいろんなね問題が出てるけど、なんとかしますって言えと、この世であることはこの世に解決できるっていう、なんとかしようと言うてこいと、
うん、
ほんならねそれはなんで言うか言うたらね、なんとかしますと言うてんやからなんとかしんない、
うん、
必死で考えるでしょ、うん、それがいい。
なるほどね、そこに知恵がまた生まれるってことですもんね、
う
ん、
無理や言うたらねそこで全て終わって
し
まう。ようわからんけどね、わかりましたとか言う、それ以外言うな言うた
大事なことですよ、うん、絶対に。
でお前困ったら相談に来い、なんか考えようかいな、
まあ、その最後に一緒に考えてくれる方がやっぱそうやって言ってくださることが、
そういうのが楽しいね、仕事は、まあ、もうだ誰もがそんなん絶対あかんでと言うけど、なんとかなるかもしれんと思った瞬間ね、
うん、
人間っていろんなアイデア生まれる、それがものすごく大事やって。
なるほどね、
うん、だから絶対断んない分かりましたって
全然整理整頓から話がずれまくって、
うん、もう整理整頓全然違うけどこういう話になると結構燃えてくる、
ね、知ってます知ってますよ、知ってます、はい、そうですね、
まあまあ整理整頓はねできるに越したことはない
まとめていただいてありがとうございました、はい、今週は塾長に整理整頓についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね久しぶりに山口百恵さんのコスモスをお願いします。
はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト 長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、匿名希望の方ですね、いただきました。ありがとうございます。先月住んでいる賃貸契約の延長をしましたが、仕事の都合で急遽引っ越しをしなければいけない状況になりました。こういう場合やっぱり契約取り消しでは通用するのでしょうか。事情を説明してももう厳しいでしょうか、というお便りです。
もうね、まあ、もうそういう質問いただくのはね、まあ、ありがたいことですけどね、
はい、
だけどもいつも言うてるでしょ、僕は契約書をしっかり読みなさいと。必ずね、解約のね時はどうすんねやって書いてますと。その通りね実行してください、それだけのことや。契約書に解約はね、例えば解約する場合は1ヶ月前に通告してくださいと。明日出る場合は来月分も払ってくださいとかね、必ずなってるんで、それは契約書通り払ってください。で払わへんだら請求来ますけども、まあ、払えなかったら先方のオーナーさんが法的なことをしっかりしてたら裁判所に入るでしょ。で決心もらったら多分払うのダメですけど、だけどそれやろうと思ったら弁護士さんいるから、
はい、
家賃以上に金がかかる、
ね、またお金かかりますからね、
もうなくなる可能性が高いと。当社はね、社内に弁護士が2人いますから、法的に処理しますと。皆さんね、結構ね賃貸借契約書って軽く思ってるね。だけど契約するときにね、必ずいつも言うてるでしょ、記名実印をします、印鑑証明出します。この契約はね非常に大事なんですよ。だから必ず契約書を契約するときはよくよく読む。例えばそういう転勤のある方とかはね、解約事項こうその時にこの時はどうなるんですかっていうね質問をしてください、
うん、本当そうですね、うん、多分入る時はそこまで考えないですよね、
うん、だからねよくよく考えて、多分むちゃくちゃしようと思ったら何もでもできないけども、やっぱり日本って契約社会やから、その辺をよくよく注意してください。人生訓です。これ契約は必ずきちっと読み込んで理解してやってもらったらトラブルは全くない、
うん、まあ、そうですね。本当に今週のツボもそれですよね。
そうです
よね。来ますよ、今週のツボです。
はい、はい、再度契約書を見て確認してください。
ありがとうございます。
以上、
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせ、塾長 E ガレージお願いします。
はい、 E ガレージ奥の本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
貸 したい人と借りたい人を結ぶマッチングサービスの e ガレージ、ぜひご活用ください。さあ、そして長英さんの年末チャポン宝くじキャンペーンも実施中です。年末は賞金総額2500万円、5万円が400名様となっています。長英さんの管理する物件にお住まいの方限定の企画ということですので、皆様お早めにご応募ください。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
佐田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。